でいっぱい、まるまるタッチ。小森こどもクリニックライフコーディネーターの千秋です。
はい、そしてご一緒するのは水野由紀です。千秋さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、前回からの続きのお話ということで、はい、もう興味津々で皆さん待ってくださっていたことと思いますが、はい、先週今週と続いて分子栄養学でお話をいただいていて、先週はその小森家でのかなり成果が出てますよ。しかも3ヶ月なんですね。
3ヶ月で、まあ、もちろんちょっと結構こう強化して、まあ、やってるっていうところがあるんですけれども、うん、なんかこう、まあ皆さんにもクリニックでお伝え してることがあって、もちろんそのサプリメントとかも、まあ、摂取とかするんですけれども、やっぱりその食事だけだと、その望む結果っていうのがなかなかこう得られなかったり、とはいえ逆にですよ、サプリメントだけ飲んでて、じゃあ食事だけっていうのも効果が得られにくいっていうところがあるので、うん、2つ取り入れることが、効果としてこう回っていくっていうところが土台にはなるので、うん、どっちかやってればいいだろうっていうわけではまずはないっていう、うん、はい、
それは大前提っていうところですね。
はい、
はい、じゃあ具体的に何をどう足したらどうなったのか、はい、このあたりは、はい、ぜひ教えてください。
何をどう足したら、まずですね、うん、まあ、代表的に、この髪の毛。
髪の毛、はい。
はい。髪の毛でね、私、その腰とか張りとかツヤも出てきましたって、お話を前回したんですけれども、さあ、何を食べると、髪の毛に栄養はいくでしょうか？
一般的には、
はい。
海藻とか言いますよね。海藻、海苔とか、わかめとかっていうイメージがありますが。
海藻はまあミネラルにはなるんですけれども、ねうん、もっと根本的に。
もっと根本的に、はい、やっぱタンパク質ですか？
ピンポンです。大正解、タンパク質なんです。ね、髪を生やしたくてね、髪をこうやってまた、うん、食べる人なんていないじゃないですか。やっぱり自分の、体っていうのは、取った食べ物、で、やっぱり体って作られるっていうのを皆さんこう考えて落とし込んでいただければなんですけれども。うん。うん、ってなると、ああ、なんか確かに自分って揚げ物ばっかり食べてたかなとか、そりゃなんか老けて見えるようになるよななんて、振り返るとそう思ってしまいますよね。
はい。
なる
のでドキドキしてます。ドキドキしてます。
はい。痛い話ですね。
はい。
しかもね、これから楽しい楽しい年末を迎えるのでね、
クリスマス
であったり、お正月であったり。
お正月
なんですけれども、
うん、
まず、そこは念頭に置いていただければ、うん、自分が食べた食べ物が、自分のやっぱり体を作るっていうのが、一番の、まあ、ベーシックになるってなると、あ、ちょっとこう、食べ物、なんかいろいろ食べてみるもの、考えてみようかなって、やっぱりなってきますよね。なんかその、始まりを皆さんにも、意識していただければなんですけれども、まずですね、以前、オーソモレキュラーってそもそも何？みたいなところで、分子栄養学ですね。まあ、オーソモレキュラーっていうのは、ポーリング博士と、フォファー博士の二人が、まあ、こう確立してったっていうお話になるんですけれども、もう、ポーリング博士はそれこそその、ノーベル賞を受賞された方にもなるので、なんか、怪しいんじゃないじゃないっていう問題じゃないんです。そもそもしっかりと確立されたもう、オーソモレキュラー分子栄養医学っていう、もう、確立されたものになるので、怪しくもなんともないです。で、じゃあ、なんで、そうですね、こう、何がいい、いい、いい、何がきっかけなのみたいな話になるんですけれども、もう一人のそのフォッファー博士さんがね、例えば、統合失調症の患者さんがいたんですけれども、その方に対してビタミン B3、今で言うとナイアシン、なんかたまに栄養剤とか入ってますよね、ナイアシン。で、ナイアシンを投与したら、実は統合失調症ではなく、ナイアシンの不足だったってところで、今も精神 科の先生とかも、なんか内野心処方しますっていうお話もなんかいただいたり、聞いたりもするんですけれども、そうなんです。分子栄養学的に、実はその栄養の不足、偏り、例えばまあビタミンで今お伝えした、例えばなんですけれども、そこによって実はそのメンタルの問題は、実はその栄養の不足にあったっていうのが、びっくりですよね。なんで栄養とメンタルなの？みたいな形であるんですけれども、とはいえ、やっぱりその、例えばビタミンが不足すると、例えば、そうやって気分がちょっとこう落ち込んであったりとかなんですけれども。で、まあ、先ほど申し上げた、まあ、この髪の毛も、まあ、タンパクで作られてるが、やっぱり分子栄養学的には、まあ、もちろんそうで。で、やっぱりタンパクが不足するとどうなるかっていうと、タンパクは、どちらかというと皆さん、筋肉、作るイメージ
筋
なん
ト
で
レの時にタンパクっていうイメージがありますよ
す。もち
ね。
ろん、筋肉であったり、はもちろんなんですけれども、実はこうやって髪の毛も爪も、
ああ、爪
髪
も。
皮膚もですね、タンパクで作られてるっていうのが、すごい皆さんにも、そっかって そう。なんか筋肉だけじゃないよって、いろんなやっぱり体の部分って作られてるんだよっていうのがあるんですけれども、なので筋肉だけじゃないとかね。で、
だから体の土台になるとこはタンパク質が多いってことですね。
もちろんタンパク質が多いんですけれども、今の例えば現代の人ってタンパクをあまり取らずに炭水化物が多かったりするんです。で、炭水化物っていうのが、例えば糖質が入ってたり、まあご飯が一番イメージつきやすいんですけれども、まあご飯もちろんその糖質が入ってたりとか、もちろん食物繊維もあったりとか、あれなんですけれども、炭水化物だけで、結局お腹がなんか満たしちゃって、他の本当に必要な栄養、タンパクとか、ビタミンとか、鉄とかが、こう、逆にどんどんなんかこう、ないがしろにされちゃってるっていうのが、今の現代の食生活ではあるんですね。で、その中で、じゃあ糖質、そんな、なんで取っちゃいけないのっていうところなんですけれども、もちろんその糖質を代謝として回せる方もいるんですけれども、例えば私であったり、次男であったり、結構その、以前お伝えした血糖値ですよね。血糖値が結局うまく、不安定というかそのジェットコースター
これ
に結局なってしまうので、糖質をたくさん取りすぎると、逆になくなった瞬間、あ、やばいやばいって体のこの生命維持反応で、もうなんかもう乱れてしまうので、で、糖分多く通り過ぎちゃうと結局、うわーって、下がっちゃう、上がっちゃうっていうところで、やっぱり心にも影響なるんですね。危険だって。下がっちゃう、危険だ。
それは例えば血管に影響があるっていう話は聞いたことがありますけど、心にも影響があるんですね。
はい。というところで、例えばなんですけれども、まあ私が、まあ前回から、まあ食事制限したりとか、制限というか食事改善をして、まあ子供にもなんですけれども、まあ慣れてきたんです。糖分を取らないことに。慣れてはきたんですけれども、例えば事例で言うと、なんかまあいただき物の、なんか、お饅頭ありました。で、まあ制限中で、特にもう食べなくても大丈夫だけれども、もったいないし、いただいたものだから、ま、食べます。家に帰る前に食べて、もしかしたらでも、怒るかもしれないな、なんて思いながら、まあ、食べながら、食べて、で、家に帰りました。するとですね、食べてから、まあ、大体まあ30分、40分ぐらい、なんかイライラするんですよね。で、細かいところが気になっちゃうんです。って。なんで犬のトイレさ、こうなっちゃってんの？って。なんでそこを片付けてないの？なんでこうなの？なんでこうなの？みたいな、もうすっごいイライラするんだけど。で、なって、ふと気がついて、あ、さっきそういえば饅頭食べたからだと思って、いい？君たちって、今お母さんが、ね、久しぶりに怒ってるのは、実はクリニック出る前におまんじゅう1個食べちゃってさ、だからこんなにイライラするの。って言ったら、 次男が、ああ、まんじゅう食べたのか。わかった、まんじゅう食べたんだね。まんじゅう食べたのか。いいな、まんじゅう。とか言いながら、でもイライラするからね。って、言って、私が怒ってるのは、あなたたちのせいじゃなくて、まんじゅうだ
ま
か
ん
ら。
じゅうのせい。
まんじゅう食べたら、お母さん今、血糖値がもう上がっちゃって、なんかもう、乱れちゃってるから、今、もう、ジェットコースターだからね、みたいな話をして、彼らにもちょっと意識化させるんですね。食べるとこうなるよ。
でも
で、
同じことが食べてなかったら怒れないわけですからね。
そうなんです。で、また、ちょっとまあ、一週間は忘れた頃に、あ、そうだ、また残ってた。また残ってた。まだ、賞味期限大丈夫。まあ、今日こそは大丈夫だろう。食べます。で、帰ります。やっぱりイライラするんです。で、またこうでもない、ああでもないって言い始めてしまって、そう、お母さんまたさっき実は肉が、まんじゅう食べたからね。いい？って。やってて、またまんじゅう食べたの？って。子供たちも、そうか。まんじゅう食べると怒るのね、わかった。って言って。
もうしょうがないみたいな。
そうなんです。甘いの食べるとこうなるって、一回じゃあ、犬の散歩行ってくるわって言っても、ちょっとクールダウンするんですけれども。で、やっていくと、やっぱり彼らも学習するんです。甘いの食べてもいい？って、向こうも聞いてくれるようになって、食べてもいいけれども、ちょっと怒りん坊さんになっちゃうかもよって、あえてちょっとこう伝えるんです。で、やっぱり、ちょっとこう、長男が、例えば誕生日が、あって、ケーキを食べました。で、多分翌日とかにもしかしたら、怒りん坊さんになっちゃうかもね、なんて言って。彼女やっぱりなるんですね、次男くん。
ああ、そうなんですね。
ブーンみたいな。あれ？昨日ほら、ケーキ食べたから、ちょっと怒りん坊さんになってない？みたいな感じで伝えると、意識するんですね。あ、だから自分は、
イライ
ちょっ
ラ
と
してるん
イ
だっ
ライラして
。
てるんだ。で、まさにこの認知、行動療法と同じなんですけれども、彼自身もそのフィードバックを受けて、あ、これを食べるとイライラするんだなってわかるので、次男君がこれで学習した結果、とある日、お母さん、今日ね、おやつ我慢できたんだって。
すごい。
そうなんです。我慢できるようになるんです。
素
食
晴
事を
ら
して、
しい。
そうなんです。なので、まず、これを食べると、こういう結果になるよっていうのをまず伝えながら、で、我が家みんな、まあ、タンパク質が、現代人のうちの一人として、タンパク質が本当足りてない子守家だったので、まあ、もちろん今まで朝は魚を焼いたりとかしたんですけれども、昼は、まあ、お弁当チームは、肉をしっかり焼いて、もうなんか丼物にしたりとかして、しっかり、お肉とか、ゆで卵とか、もう、強いてならもう、目玉焼きを乗せて、弁当に詰めて行ったりするんですね。で、夜もしっかり、お肉を取り入れた、ちょっとこう、料理にして、今やってるんですけれども、お肉とか、まあもちろんそのタンパクの豆腐とかであったり、まあもちろん卵であったりするんですけれども、お肉はちなみになんですけれども、毎回例えばじゃあ鶏肉がヘルシーそうだから、鶏肉ばっかりは良くないんですね。むしろアレルギーを起こしてしまう可能性があるので、ローテーションで、じゃあ今日は鶏肉の日、今日は豚肉の日、今日は牛肉の日、で、まあ、私、東北出身なので、ラム肉、ラ
ラ
ム
ム。
肉の日。で、やっぱ
いいです
り
ね。
してるんです。で、ローテーションすると、アレルギー対策としても良かったりとか、あとですね、水野さん、お肉と言ったらいつも何か気にされてますか？
脂身はちょっとなとか思いますよね。
それがなんとですね、大切なんです、その油。実は
取っ
大
て
切
まし
なん
たけ
です。
ど、特に鳥さんとかもう、そぎそぎしてましたけど、ダ
そう、
メなの？
すごい実はなんですけれども、コレステロールが例えば高いからって言って、じゃあ油カットっていうのが一番良くなくって、実は 脂肪を代謝できない体があるから、そのために脂肪を取り入れて回していかないといけないっていうのがあるので、ただ、カットが良くないんです。本当。
だから適度な分は取らなきゃいけないってことです
そう
ね。
なんです。
取りすぎはダメだけど。
で、油が、その取りすぎ、良くない油が、例えばその揚げ物で使っている油とかは、そういう油が良くないんです。お肉の普通の一般的についてる油は特に。
そうなんです
はい。
ね。
なので私普通に食べて
いや、ちょっとそれ嬉しいです。
ます。朗報でしたね
朗報でした。
そうなんです。
じゃあ、
油。
カルビとか食べても大丈夫。
まあ、焼いて、結局引くじゃないですか、油を。
ああ、そうか。
なので、
そう
まあ、
か。
ほどほどに。なんか、
ほ
一
ど
番、
ほ
だ
ど。
から、いい調理は、まあ、茹でるとか、蒸す。一番、まあ、調理法としてはいいんですけれども、まあ、ちょっとこう、油を引いたんであれば、まあ、ほどほどにっていうの
ほど
が、
ほど。
ありますね。ただ、我慢して、なんかもう、その都度、その都度、毎回、もうこれはって、それに落とすのが良くなくって。まあ、その出せれた分は、そんな、すごい意識して、もうこれはカットしなきゃじゃなくて、まあ、出された分は出された分で取り入れるっていうのは、まあ、0、100じゃないので、すべてもう油はカットしなければいけないんだとか、じゃいいからって、じゃいっぱい取るっていうところでもないので、まあ、ほどほどに出せれた分とかは、まあ、取りすぎず、取らなさすぎずっていうのが一番、中道ですかね。いい道ではあるので。で、そうですね。あとこう、いい油っていうのはやっぱり魚の油なので、
そうですね。
はい。本当DHA とか EPA、ぜひ、脳みそに、直接行くので、脳がしなやかに柔らかくなるので、ぜひね、サバとかいいですよね。
サバいいですよ
こ
ね。
れですね。とか、あと、まあ、魚以外にも、まあ、亜麻仁油とか、あと、そうですね。まあ、かけていただいたりとか、やっていただいて、なんですけれども、さっきちょっとこう、脂質のは、脂肪の話もしたんですけれども、MCT オイル、ココナ、中鎖脂肪酸の MCT オイルは、脂肪のちょっとこう、燃焼の助けにもなるので、ぜひね、油に油なの？みたいな意識があるんですけれども、全くいろんな油の中で、やっぱりいい油と、ちょっとこう、どうしても酸化につながってしまう油があるので、ぜひね、こう、こう、違いを分けながら皆さんも試していただくと、どんどんその、今までなんかチョコが食べたいとか甘いもの食べたいと思ってた自分がいなくなります。
これが自然に行くっていうのがいいですね。無理しない感じがすごくしますし。
で、やっぱり、最初から、糖質制限しなきゃいけないの嫌だってなるので、まずは意識かな。まあ、ちょっとこれ、プリンを食べたかったら、プリンっていうのを我慢して、なんかちょっと別なタンパクのものであったり、こう、いわゆるもちろん、ゆで卵、同じ卵で ゆで卵であったりね してい
あ、
ただい
プリンじゃなくて、ゆで
て。
卵。
ゆで卵
そうですね。お砂糖入ってないですから ね、
お
ゆで
砂糖入って
卵
ない。
は。でも、タンパクは取れる。
はい。あとね、豆乳ですね。ちょっと牛乳はちょっと、また次回とかでお話できたらなんですけれども、まあ、カゼインとかグルテンもなるべくこう控えるようにすると、腸の炎症を、にちょっと関わってくるので、今、牛乳じゃなくて、もう豆乳でタンパクを、で、補うようにはしてるんですけれども。っていうので、ちょっと子守家は今、突き進んでいます。
皆さんも参考になったかと思いますが、まあ、とりあえずね、その血糖値のことをやはり気にしてほしいということと、無理なくで油はいい油取ってもいいっていう、
そうですね。
安心するお
はい。
話もありました。またどこかでサプリのお話もね、聞きたいかと思っ
ね。
ております
はい。
が、次回はじゃあ先ほどの、腸の炎症のあたりのお話からですか
そうで
ね。
すね。
このちょっと聞きたいですよ
この
ね。
話、はい。
はい。
展示会にまたお話できればと思います。
はい。はい、またぜひじゃあ次回もよろしくお願いします。今回もどうもありがとうございまし
ありがとうご
た。
ざいました。